それでは皆さんと共にですね、やはり主を褒めてたたえたいと思います。まずはハレルヤと、もう心の底からですね、主を褒めたたえていきます。皆さんオンラインで見ている方も一緒にですよ。よろしいですか？それではハレルヤと主に褒めたたえていきましょう。せーので、ハレルヤー！主は生きてます！感謝いたします。いや、本当にですね、今日ちょっと少ないですけど、なんかちょっと左側の方が少ないですよね。ちょっと やっぱ若い方のちょっと感染もちょっと増えてるみたいで、本当にですね、オンライン見てる方もいらっしゃいますけども、本当にそれぞれの場所で、主の祝福と守りがあるようにお祈りいたします。そして本当にそれぞれのところでですね、主の本当に啓示と本当に祝福を受けられるように主に期待いたします。アメン。私もですね、ちょっと先週からですね、ちょっと濃厚接触のちょっと疑いがありまして、ちょっと家でですね、水曜日からですね、自宅でリモートワークしておりまして、コロナは大丈夫だったんですけども、そのですね、水木金、3日間のちょっとリモートワークだったんですけど、ちょうどですね、立て続けにリモート会議が入ってですね、もう何本もこなしてですね、ちょっといつもちゃんと仕事してるんだぞっていうなんか背中をですね、家族にですね、ちゃんとアピールできる機会となりまして、ちょっと感謝したんですけども、いや、でもですね、もう2年半以上コロナとの戦いが続いております。本当ですね、コロナもですね、生き残るために、いろんな方にですね、形を変えてですね、もう必死だなと思うわけですけども、なんかですね、もう逆に、不謹慎かもしれませんけども、この感染力をもう見習う必要があるんじゃないかなと思うんですよ。もう私たちが握っているこの、変わることのない福音をもう周りの人々に届けてね、もう感染させていく、もう世界中にですよ、もうコロナなんかにですね、負けてられないんですよ。アメン。で、本当に私ですね、先々週ですね、ちょっと久しぶりにですね、カナンではなくてですね、ちょっと違う教会で礼拝をして、きました。旭川のですね、親戚のところに、行きましたので、日曜日にですね、初めて大きいこと、沖田牧師がですね、牧会しているクロスチャーチにですね、家族で行ってまいりました。知ってる人は知ってると思いますけども、もうかれこれ15年ぐらいになるでしょうか。カナンでね、洗礼を受けた大きいですけども、本当に旭川の地でですね、平日はカフェをしながら、そして日曜日はですね、そのカフェしているところでですね、恋愛をしているわけです。で、本当にですね、その使わされたところで、福音を語りですね、御国を解き放っているなんか大きいの姿にですね、なんかすごく感動を覚えました。そしてですね、次の、先週はですね、宣教師の小森牧師がお越しくださってですね、本当に未開の宣教地に本当に福音を届けて、本当に実際に今まで福音なんて聞いたことがなかった村で、本当にリアルにその御国が拡大している、解き放たれていることを本当に知ることができました。そのようにですね、本当に御国を本当に拡大するためにですね、人生をかけているその牧師たちを見てですね、なんかですね、ちょっと自分はそこまで、人生をかけているだろうか、本当になんか御国のことよりも、なんか自分の生活のこととか、仕事のことでですね、いっぱいいっぱいになってるんじゃないかっていうことをちょっと思わされたんです。自分は本当に使わされているところで、御国をどれだけ解き放っているだろうか。そもそも、こんな自分を通して、御国を解き放つことができるんだろうか。そうですね、ちょっと思い悩んでたときに、先週のですね、小森牧師のメッセージを受け、ちょっとある聖書の人物を思い出しました。その人物を通してですね、本当に自分が御国を受け継ぐものであること、そのことをですね、再びですね、受け取ることができました。ですので、今日ですね、 皆さんと共にそのことをですね、分かち合えたらと思います。本日のテーマはですね、これです。御国を解き放て。私ですね、メッセージでですね、あまりテーマをちょっと最近出したことがないんです。でもですね、今年度ちょっとアドラムのリレーメッセージがあってですね、トップバッターは私だったんですけども、その最後の批評の時ですね、なんかいつもなんか終わりの時になんか言いたいことが溢れてて着地点がブレブレになってるっていうことを言われまして、今日はこのテーマに向けてですね、一直線で行きたいと思ってますんで、主に期待していきたいと思います。はい、それではちょっと一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの大いなる御名をたたえます。今日本当にコロナが蔓延しており、本当にそれぞれのところで礼拝を捧げております。その置かれているとそれぞれのところで主が本当に共にいてくださり、本当に御国がもたらされますように、そしてこの場においても主が支配してくださり、御国が来ますように、あなたにこの時間をお委ねします。愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アメン。それではですね、今日はですね、まず詩篇89編をですね、共に見ていきたいと思います。皆さんでちょっと一緒に読んでいきたいと思います。詩篇の89編1節から4節、ちょっと そして飛んでですね、34節から37節をちょっと皆さんでちょっとお読みしたいと思います。前に出てきます。それではお読みしましょう。ちょっと最初のエブラフ人からですね。せーので、エブラフ人エタンのマスキール。私は主の恵みをとこしえに歌います。あなたの真実をよよ限りなく私の口で知らせます。私はこう言います。御恵みはとこしえに立てられ、あなたはその真実を天に固く立てられると。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。私はお前の末をとこしえに固く立て、お前の王座をよよ限りなく立てる。セラ。私は私の契約を破らない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が姓によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わない。彼の子孫は常しえまでも続き、彼の王座は太陽のように私の前にあろう。それは月のように常しえに固く立てられる。雲の中の証人は真実である。セラ。ということで、アメンです。はい、この詩篇89編を見るとき、今見た1節から37節までは、主がダビデに与えてくださった契約について、その契約が主に固く誓われたものであることが歌われています。主がダビデに与えてくださった契約、いわゆるダビデ契約なんですけども、そのダビデ契約がどんな契約だったかというとですね、ダビデ王がですね、まあ自分は立派な宮殿に住んでるのに、もう神様はですね、まあ幕屋という、まあ、テントにですね、テント住まいしているわけです。それを見て本当に神様のために、あ、立派な家を建てたいとダビデが考えたときに、神様がいやいやと、逆にダビデ王のために家を建てると約束してくださったんです。そのダビデの家はダビデの血を引く子孫によって常しえに固く建てられるという約束です。つまりですね、ダビデの血を引く救い主メシアが常しえの王として君臨するというですね、メシア予言なわけです。そして、主は言われました。私は私の契約を破らない。自分に誓った。私は決して嘘は言わない。ダビデの子孫は常しえまで続き、 彼の王座は常しえに固く立てられる。そう約束してくれましたよねと、ここで歌ってるんです。実はですね、ここまでがこの詩編89編の A メロ、B メロなんです。ですから次のこの38編からがこの詩編89編のですね、サビが来るんです。それではですね、この89編のサビを私が心を込めて歌わせていただきます。それでは詩編89編38節から40節、飛んで49節から52節いきます。しかしあなたは拒んでお捨てになりました。あなたによって油注がれたものに向かってあなたは激しく怒っておられます。あなたはあなたのしもべの契約を廃棄し、彼の冠を地に捨てて怪我しておられます。あなたは彼の城壁をことごとく打ち壊し、その要塞を廃墟とされました。主よ、あなたの先の恵みはどこにあるのでしょうか。それはあなたが真実をもってダビデに誓われたものです。主よ、心に留めてください。あなたのしもべたちの受けるそしりを、私が多くの国々の民のすべてをこの胸にこらえていること。主よ、あなたの敵どもはそのようにそしり、そのようにあなたに油注がれた者の足跡をそしりました。おむべきから、主、とこしえまでも、アーメン、アーメン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいサビでしょ。皆さん、この38節から、なんとですね、それまで37節でね、主が固く立てられるって言ったのに、話が違うじゃないですかと。嘘つかないって言ったのに、もうダビデの城壁は壊され廃墟となっちゃったじゃないですか。あの契約はどうなっちゃったんですか。主よ、心に留めてください。あなたのしもべたちが苦しんでます。おめべっかな主、どこしえまでも。アーメン、アーメンって。すごい歌になっちゃってるわけですよ。でもですね、私たちも、まあ、ここまでじゃないにしても、主に叫びたい時がないでしょうか。主よ、あなたは私たちを祝福してくれるって言ったじゃないですか。私たちのただ中にある神の国は、私たちのただ中に神の国があるって言ってくれたじゃないですか。それなのに何この最悪の状況。神の国どこ行っちゃったんですか。話が違うじゃないですか。主よ、助けてください。そう叫びたくなることあると思いますけども、同じような叫びをした人がこの聖書にもいるんですよ。このですね、詩編89編は誰の叫びなのかと言いますと、まあ最初にですね、エズラ夫人エタンのマスキールと書かれてますけども、エズラ夫人のエタンって皆さん聞いたことないですよね。実はですね、この叫びはですね、エタンの叫びではなくて、エタンがある人の叫びを歌ったものなんです。そのある人とは、バビロンによってユダ王国が攻められ、バビロンへ捕虜として連行されたダビデ王家最後の直系の王、エホヤキン王だと言われてるんです。 先週ですね、小森牧師が覚え方を教えてくれましたよね。紀元前586年、ゴーバビロンと。覚えてますでしょうか。まさにですね、ゴーバビロンされた張本人エホヤキン王なんですよ。そう言われたらですね、この歌も納得できますよね。ダビデ王の直系の王である自分がバビロンに捕虜として連行されちゃった。え？あのダビデ契約、俺で終わり？話が違うじゃないですか。どういうこと？本当にどういうことなんでしょうか。皆さん、ここでですね、エホヤキン王、ね、ちょっと聞いたことあるか分かりませんけども、エホヤキン王がどんな王なのか知ってるでしょうか。このダビデのユダ王国、最後のダビデ王直系の王、エホヤキン王がどんな王様だったのか、聖書から見ていきたいと思います。第二列王記24章の8節から17節をちょっとお読みしたいと思います。第二列王記24章8節から17節お読みします。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。その頃、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきたときに、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンはその母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りだった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋もみんな捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。バビロンの王はエホヤキンの叔父マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。はい、ここにちょっとエホヤキンのこと書いてありますけれども、エホヤキン王は、父であるですね、エホヤキム、ちょっと似てますけど、エホヤキム王の死後、なんとですね、18歳の若さでユダ王国第19代の王となったんです。皆さん18歳ですよ。王様は高校3年生みたいなね、なんかちょっとドラマになりそうですけども、ちょうど今ですね、なんか戦国武将が高校生になってるってドラマやってますけども、そんな感じでですね、つまりですね、ちょうど、リノスケとね同じぐらいなんです、同じなんですけども、ね、まだ2期もあったと思います。そんなですね、18歳の男子がいきなり王様になっちゃったんです。それもたった3ヶ月。そして、聖書に書かれているように9節、彼はすべて先祖たちがした通り主の目の前に悪を行ったと書かれていますけども、それはそうですよね。わけも分からず今までの流れでですね、先代の、ね、お父さんの王様のですねした通りにしてたら、それはですね主の前には悪いことだったんです。 そして王になって3ヶ月後にもう、ね、大国バビロンがですねエルサレムに攻めてきて包囲されちゃったわけです。18歳の王様ですよ。もう戦ったこともないエホヤキン王18歳、もうね降参するしかなかった。そしてエホヤキン王とそして王国の財宝やですね多くの人々が捕囚としてですねバビロンへ連れて行かれちゃったんです。これが世に言うバビロン捕囚、紀元前589年後バビロンですよ。もう覚えましたね。でそれからバビロンがですね、事実上ユダ王国をですね支配して統治するために、エホヤキン王の叔父であるマタヌヤをですね第20代、ユダ王国のゼデキヤ王としたんですが、そのゼデキヤ王が、まあ、バビロン王に反逆したのでエルサレムはもう完全に包囲されて、神殿もそして全ての建物も壊され、ついにダビデのですねユダ王国は滅びちゃったんです。もうダビデ王国は滅びてしまった。そしてダビデ王国の直系の血を引くのはエホヤキンだけ、ね、あのマコーレカルキンはですねホームアロンでしたけども、ね、エホヤキンはバビロンでキングダムアロンだったわけですよ。ちょっとこれはちょっといいですけども、ね、そのエホヤキンも、ね、ダビデ直系の血を引くのはエホヤキンだけで、その自分がもう異国バビロンで捕虜として捕らえられている。このままですね捕虜の状態が続いたらもう確実にダビデ王家は滅んでしまう。主が約束されたダビデ契約が自分で終わってしまう。あなたの約束が地に落ちてしまう。あなたは何とも思わないんですか。あなたの民が滅びちゃうんですよと。彼の祈りはですね、ただ単に自分が助かりたいための祈りじゃなくなってたんですよ。もう18歳の時、わけもわからず王となって、王らしいことは何もできず、戦うこともできなかった。そして王として国を守ることができず、バビロンに捕囚されちゃった。でも彼はバビロンの地で気づかされたんです。自分が何のために王として召されたのか。主の御心をなすために召されたはずだったのに、自分の使命を理解できず、王という立場にあぐらをかき、おごり高ぶり、主を認めることをしなかった。その結果、王国の滅亡を招き、今や自分は囚われの身。そんな人生を彼は悔い改めたんです。そして、とこしえの王国を約束してくれた主に、ただ叫んだんです。あなたの恵みを注いでください。あなたが約束してくれた契約を心に留めてください。あなたの約束してくれた王国をこのまま滅ぼさないでください。このバビロンの地でエホヤキンの祈りは本当の意味で王国を守る王の祈りとなっていったんです。その祈りを主はどのように受け止められたのか。第二列王記25章27節から30節に驚くべき奇跡が起こります。27節からお読みします。ユダの王エホヤキンが捕らえ移されて37年目の第12の月の27日にバビロンの王エビル・メロダクは彼が王となったその土地のうちに ユダの王エホヤキンを牢獄から釈放し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼と共にいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費はその一生の間日々の分をいつも王から支給されていた。ありえない奇跡が起こったんですよ。こんなことある？と。バビロンの王はもう何を思ったか分かりません。エホヤキンが捕らえられて37年目、つまり18プラス37で55歳の時、エホヤキンを釈放し、それだけでなく側近の王たちを高く上げたんです。そしていつも王と食事をし、生活費もすべて王から支給されるというありえない待遇を受けたんです。今まで牢獄に入ってたのに、何このビップ待遇、もうアンビリーバボですよね。なんでそんなことがありえるのと。このような驚くべき恵みを体験したですね、エホヤキンは主からの答えを受け取ったはずです。主は約束を忘れてなかった。そしてダビデ王家の家系に約束されたこの使命をしっかり受け取り、自分の子供たち、そして孫たちにその使命を伝えたに違いありません。だからこそペルシャの時代になり、ユダヤ王国が滅びて70年後、クロス王によってですね、奇跡的にユダヤ人の解放と帰還命令が出るや、はい、エホヤキンの孫にあたるゼルバベルがユダの民を率いて祖国再建のために祖国に戻ってきて、自分たちの家を作ったわけじゃない、何よりも先にまず神の家である神殿の再建に取り掛かったんです。いろんな中断もありましたけども、そして時を経てですね、イスラエルは再建され、ダビデ契約の通りエホヤキンの子孫から常しえの王であるイエス・キリストが誕生したんです。もうまさに主の約束通りダビデ契約は成就したんです。なのでエホヤキンの名、別名エコニアという名前はマタイの福音書1章のイエス様の系図にしっかり刻まれています。皆さん、これが主の約束の確かさです。歴史で習ったバビロン捕囚、そのバビロンに捕囚されたエホヤキンの子孫として救い主イエス・キリストが誕生したんです。エホヤキン王は彼が生きているうちにはダビデ契約の成就を見ることはありませんでした。でも彼の人生に主を迎え、そして御国を求め、信仰のうちにダビデ契約の成就を見たからこそ、彼の人生を通して、そして彼の子孫を通して御国が解き放たれたんです。私たちも本当に自分を通して御国を解き放つことができるんだろうか、そう思ってしまうことがあると思います。でも忘れないでください。私たちはエホヤキン王と同じようにイエス様の血潮によって神の子とされ、神の王国を受け継ぐものとなったんです。私たちのうちには神の王国の血筋が 脈々と流れています。ですから私たちが何ができるか、何をしたかじゃない。私たちは恵みによって神の王国の王子、王妃なんです。そしてエホヤキンのように囚われの身、罪から解放されて王の食卓に加わるもの、そして王からすべての必要を満たされるものになったんです。しかもですよ、私たち自身が主の血潮によって清められ、王である主が座られる王座がある、主が住まう家、神殿となったんです。つまり私たちのうちにダビデ契約が成就したということですよ。私もですね、エホヤキンと同じくですね、18歳の時、バビロン捕囚じゃないですけども、ちょっと親元から離れて、ふるさとから離れてですね、大学生活を始めました。私ね、15歳の時、高校入る前に洗礼を受けてましたので、もう大学に入ったらですね、もう友達に、もう伝道するぞと意気込んで入学しました。しかしすぐにキャンパスライフを謳歌し始め、ちょっと同世代がいなかった教会にもですね行かなくなったんです。今までですね、両親がクリスチャンでですね、神様と自分の間にですねいつも親がいたので、親がいなくなった途端ですね、糸が切れたタコのようにですね、もうふらふらと自由な世界にですね飛び立ってしまいました。そうしてですね、本当になんか神様を認めない、普通のですね世界に生きるようになってですね、ふとですね立ち止まった時に、神様を認めなかったら自分の生きてる意味も存在の意味もですねどこにあるか全く分からなくなったんですよ。で、本当に自分が立つところがもう不確かな世界だってことに気づかされたんです。よくみんな平気でこんな生活してるなと思いました。本当に不安になって2年生のですね、冬頃ですね、後半に教会に戻りました。そして、大学のですね聖書研究会にも行くようになりまして、そこで、KGK というですねキリスト者学生会のつながりの中でですね、全国の大学のですね同世代のクリスチャンたちと交流を持つようになって、そこで福音について共に学び、そこで本当に主と個人的な関係を結ぶことができました。本当に主と個人的に出会うことができ、本当に自分が神の子であるというそのアイデンティティをですねしっかり握ることができたんです。私が親から離れ、そして一人になってさまよったとき、本当不安の中にいたとき、やっぱ戻ろうと主に立ち返り、自分の人生に主を迎えたときに、私のうちに確かにダビデ契約が成就して御国が解き放たれてきました。だからこそ卒業後このカナンに導かれて、皆さんとここで出会うことができ、そして愛する妻ともですね出会ってですね、与えられた子どもたちも一緒にですね、共に主を礼拝する恵み受けていることができること、それに感謝しています。そして本当に全ての必要が満たされ御国を体験できていることに本当に感謝しています。でも主が見せたい御国は まだまだこんなもんじゃないと思っています。日々の生活の中で、そして使わされている職場の中で、主の御業が大胆に表される御国がさらに私の人生を通して解き放たれていってほしいと願わされています。バビロンを捕囚されたエホヤキン王は、主の前に悔い改め、自分の人生に王として主を迎え、そして約束の主を信じ、御国を求め続けました。だからこそ主はエホヤキン王を引き上げ、彼の人生に、そして彼の子孫を通して御国を解き放たれたんです。皆さん、御国とは主が治め、主が支配する国です。私たちのうちから本当に御国を解き放したいと願うなら、自分の内なる王座に主を迎える必要があります。まだ自分の人生に自分が治めていないでしょうか。主に明け渡していない領域がないでしょうか。そこには限界があります。なぜなら私たちに限界があるからです。そしてそこには主が働かれることはありません。私にも正直まだ委ねられていない、明け渡していない領域もあります。だからこそ本当に日々主の前に悔い改めなければいけない、そう感じています。イエス様の血潮によって清められた私たち自身が主の家、主の神殿になったならば、私たちのうちに主を迎えなければダビデ契約は成就しません。なぜなら主がおられない神殿は神殿じゃないからです。王なる主を自分の内なる王座に迎えてこそダビデ契約は成就し、主の御国が解き放たれるんです。私たちの人生を通してですね、そして本当にカナンプレイチャーチを通して御国を解き放たれるために、イエス様が命をかけて私たちを主の住まいとしてくださいました。そのことを、その恵みをただ感謝し受け取り、私たちのうちにいつも主を王として迎え、互いに愛し合い、共に御国をこの地に解き放っていきましょう。お祈りいたします。愛する天父様、あなたの大いなる褒めたたえます。大いなる皆を褒めたたえます。エホヤキンを通して私たちが御国を受け継ぐものであることを受け取りました。あなたを私の人生の王として迎えます。私の不安も恐れもあなたに明け渡します。どうか私たちのうちに御国をもたらしてください。もしあなたを迎えていない領域があるなら、あなたが示し、真実な悔い改めに導いてくださいますように、私たちの人生、そしてカナンプレイチャーチ隅々にあなたの支配が満ちてください。そして私たちを通して、そしてこのカナンプレイチャーチを通して、あなたの神の御国を解き放ってください。 どんどん暗闇の世界になっていきます。その中であなたの光を解き放たさせてください。そのために私たちの暗闇をどうかあなたの光で包み消し去ってください。あなたに私たちの人生、私の人生をお迎え、私の人生にお迎えいたします。あなたの御国が解き放たれますように、すべてのことをあなたにお委ねして愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。